10ページトコタンのピックアップ今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1令和8年度から検診体制が変わります。 QR コードが載っています。令和7年度末の知多半島臨空病院健康管理センターの運営終了を受け、令和8年度から検診の実施体制が大きく変わります。市内指定医療機関で受けられるがん検診の種類を増やし、半田市医師会健康管理センターでは市が行うすべての検診が受けられる予定です。実施期間や予約方法などは決まり次第、広報とこなめやホームページなどでお知らせします。検診、国保特定検診、後期高齢者検診、ヤング検診は市内指定医療機関、半田市医師会健康管理センターで受けられます。がん検診など、大腸がん検診は市内指定医療機関、半田市医師会健康管理センターで受けられます。乳がん、マンモグラフィー検診は知多半島臨空病院外来、集団検診保健センター、半田市医師会健康管理センターで受けられます。乳がん、超音波検診は知多半島臨空病院外来、半田市医師会健康管理センターで受けられます。子宮頸がん検診、知多半島臨空病院外来、半田市医師会健康管理センターで受けられます。胃がん、X 線検診は集団検診保健センター、半田市医師会健康管理センターで受けられます。胃がん、内視鏡検診は半田市医師会健康管理センターで受けられます。肺がん、結核検診は市内指定医療機関、国保特定検診または後期高齢者検診と同時実施する場合にのみ受けられます。知多半島臨空病院外来、半田市医師会健康管理センターでも受けられます。前立腺がん検診、市内指定医療機関、半田市医師会健康管理センターで受けられます。肝炎ウイルス検診は市内指定医療機関、半田市医師会健康管理センターで受けられます。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470。 ニュース2、国保後期高齢者人間ドック助成事業の廃止について、国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者に対して人間ドック費用の一部を助成する人間ドック助成事業について、医療費の増加により事業の財源確保が困難となりましたので令和7年度末で廃止します。ご理解ご協力をお願いします。なお令和8年度以降は特定健診または後期高齢者健診とがん健診の組み合わせ受診を検討してください。問い合わせ保険年金課、電話 47-6114、 ファックス 34-5607。 ニュース3、令和8年4月から会長来庁受付時間が9時から16時になります。市では令和7年5月から開庁時間、来庁受付を9時から16時30分で試行運用しています。試行期間は3月31日まで。試行結果を踏まえ4月から正式に開庁時間を9時から16時に変更します。 QR コードが載っています。問い合わせ企画課、電話 47-6111、 ファックス 35-4567。 ニュース4、物価高対応 子育て応援手当を支給します。物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。対象令和7年9月30日時点で、児童手当支給対象児童を養育する父母など、対象児童には令和7年10月1日から令和8年3月31日に生まれる新生児を含む、支給額子ども1人当たり2万円、申請が不要な人、令和7年9月30日時点で児童手当支給対象児童を養育する父母など、申請が必要な人、職場から児童手当を受給している公務員、令和7年10月1日以降に出生した児童がいる受給者、令和7年10月1日以降に離婚などにより児童手当の受給者となった人、 QR コードが載っています。問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 ニュース5、所得税と試験民税の申告受付、 QR コードが載っています。地区会場、市役所会場、それぞれ載っています。予約もここからできます。重要なお知らせ、今年から市役所会場の午前は予約専用になりました。予約がない人は午後の申告受付となります。市による申告会場、地区会場、2月4日水曜日政界公民館、2月5日木曜日常滑市民交流センター、2月6日金曜日南陵公民館。時間はそれぞれ9時から11時、13時30分から15時で、受付人数は午前80人、予約枠が20人、当日枠が60人、午後70人、予約枠が15人、当日枠が55人です。市役所会場、2月16日月曜日から3月16日月曜日、同日祝日は除きます。9時から12時、13時30分から15時。ただし、2月25日水曜日、3月4日水曜日の2日間は、午後の人数制限を設けず、18時まで受付します。ただし、混雑状況によっては、早めに終了する場合があります。市役所会議室 F、午前70人、予約枠のみ、午後70人、当日枠のみ。半田税務署による申告会場、2月10日火曜日、12日木曜日、13日金曜日、9時から17時、パワードーム半田。対象は住宅借入金等特別控除の1年目の所得税の確定申告。2月16日月曜日から3月16日月曜日、土日祝日は除きますが、3月1日日曜日は開催です。9時から17時パワードーム半田。所得税、贈与税、消費税などの確定申告、問い合わせ所得税確定申告については半田税務署、電話21-3141、試験民税申告については税務課、電話 47-6104、 ファックス 35-6944。 QR コードが載っています。国税庁の確定申告等作成コーナーの QR コードも載っています。ニュース6、子ども・若者の生活状況に関するアンケートにご協力ください。 QR コードが載っています。市は子どもや若者が体も心も健康で幸せに過ごすことができるように、市としてどんなことに取り組んでいくかをまとめた仮称常滑市子ども計画の策定を進めています。策定にあたり参考とするためアンケートを実施します。調査ご協力のお願いが届いた人は、学校や職場での生活のこと、普段の暮らしのこと、困っていること、こうなったらいいなと思うことなど、ぜひあなたの声を聞かせてください。子ども・若者アンケート調査、配布時期2月上旬、対象市内に在住の15歳から39歳、2000人、無作為抽出です。回答方法、二次元コードを活用したウェブ回答、他のアンケート調査など、市内の小学5年生および中学2年生とその保護者を対象としたアンケート調査を2月頃に実施します。また今回抽出されなかった子ども・若者向けに子ども・若者意見箱をウェブ上に設置する予定です。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 ニュース7、会計年度任用職員募集。1、事務員、勤務場所子育て支援センター、時給1300円、申し込み期間2月9日月曜日から27日金曜日。2、支援室員保育士、勤務場所小菅谷保育園内トコトコルーム、時給1450円、2月9日月曜日から27日金曜日まで。1、2の問い合わせは子育て総合支援センター、電話43-4129、ファックス43-4136です。3、学校生活支援員、勤務場所小中学校、時給1350円。4、学校介助員、勤務場所は大野小学校もしくは鬼崎南小学校、時給1470円。5、学校パート、公務支援員、勤務場所は小中学校、時給1300円。6、看護師、勤務場所は小中学校、時給1510円。3から6までの申し込み期間は2月18日水曜日まで。問い合わせは学校教育課、電話 47-6129、 ファックス 34-7745。 1、2、3から6、それぞれの QR コードが載っています。ニュース8、みんなで防ごう高齢者虐待。高齢者虐待は社会全体の問題です。誰もが尊厳を持ち安心して暮らせるよう、地域全体で高齢者やその家族を支援しましょう。地域で虐待かもしれないと思ったら相談してください。思い当たることはありませんか？身体的虐待、叩く、つねる、殴るなどして怪我を負わせる、ベッドに縛り付け身体拘束をする、介護・世話の放棄・放任、入浴させず異臭がする、食事や水分を与えず低栄養状態にある、心理的虐待、怒鳴る、罵る、悪口を言う、話しかけても意図的に無視する、性的虐待、高齢者にわいせつな行為をする、高齢者にわいせつな行為をさせる、経済的虐待、必要な金銭を渡さない、本人の自宅などを無断で売却する。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、 ファックス 34-7745。 常滑北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839、 常滑中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、 ファックス 84-0271。 常滑南部高齢者相談支援センター、電話 34-7128、 ファックス 34-7070。 ニュース9、ヤングケアラーを知っていますか？ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。子どもが家事や家族のケアをすること自体は悪いことではありません。しかし、ケアに携わる子どもが自分の時間や勉強する時間が十分に取れない、ケアについて相談できる人がいなくて孤独を感じる、ストレスを感じる、友人と遊ぶことができない、睡眠が十分に取れないなどと感じている場合、子どもの権利が守られていない可能性があります。中にはそうした影響を感じながらも、自分がヤングケアラーであることに気づいていなかったり、家族のことは家族で何とかしなければという思いで頑張るあまり、一人で悩みを抱えてしまったりします。そこで国、地方自治体や民間団体において、ヤングケアラーの子どもたちの声を聞き、一人にしない取り組みが始まっています。思い当たる場合は相談してください。出典、政府広報オンライン、ヤングケアラーを知っていますか？ヤングケアラーを支える取り組みと私たちができること。ヤングケアラーに関する相談先、市子育て支援課、電話 47-6150、 全国共通相談電話、児童相談所相談専用ダイヤル、電話 0120-189-783、 24時間子ども SOS ダイヤル、電話 0120-0-78310、子どもの人権110番、電話 0120-007-110、 問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。
ニュース10、 2月2日月曜日から13日金曜日まで、カラス対策強化週間 QR コードがあります。カラスによる被害を減らすため、大府市、東海市、半田市、東浦町、阿久井町と連携して取り組みます。餌の乏しい冬、餌となる生ごみなどの管理の徹底にご協力ください。取り組み例、ごみは収集日当日7時30分までに出しましょう。生ごみは家の外に放置しないようにしましょう。餌になりそうな果実、野菜のごみはカラスに発見されないようにしましょう。問い合わせ、経済振興課、電話 47-6117、 ファックス 34-9784、 生活環境課、電話47-6115、ファックス 35-3939。 ニュース11、モバイルバッテリーやライターは適切に排出してください。燃やすしかないゴミやプラスチック製容器包装の中にモバイルバッテリーやライターが混入していることがあります。誤った分別が原因で収集車両や処理施設で爆発や火災が発生する恐れがあります。正しい分別収集にご協力ください。モバイルバッテリー、電極部分にテープを貼り絶縁した状態にして 燃えないゴミ、資源物の収集日に電池類として出してください。ライター、ガスを抜き、中身が空の状態で、燃えないゴミ、資源物の収集日に燃えないゴミとして出してください。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、ファックス 35-3939。ニュース12、農業委員、農地利用最適化委員の募集。農業委員、内容、農地の権利移動などの許認可及び農地転用許可に関する意見の決定、農地の利用における最適化の推進、定員16人、任期令和8年7月20日から令和11年7月19日まで。農地利用最適化推進委員、内容、農業委員会総会での報告や意見などの発言、農地の利用における最適化の推進、定員13人、三輪地区5人、鬼崎地区2人、常滑地区1人、西浦地区3人、小菅谷地区2人、任期令和8年7月21日から令和11年7月19日まで。両委員共通、募集期間2月2日月曜日から27日金曜日まで。応募方法、応募用紙を事務局に提出。選考方法、原則選考委員会による書類審査。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 47-6118、ファックス 34-9784。 ニュース13、見守りキットの無料配布。見守りキットとは、救急車を呼ぶようなもしもの時に大切な情報を伝える道具です。名前、飲んでいる薬、かかりつけの病院、緊急連絡先などを書いた用紙をプラスチックの容器に入れ、冷蔵庫に保管し、シールで目印をします。駆けつけた救急隊が目印を確認し、キットから情報を入手して医療活動に役立てます。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人。1、65歳以上の人のみの世帯。2、障害者、障害者手帳所持者のみの世帯。3、65歳以上の人と障害者のみの世帯。4、1から3に準ずる状況の人。料金無料。受け取り方法、高齢介護課に申請書を提出。家族の代行申請か。すでに見守りキットを持っている人は、内容に変更がないか確認してください。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745。ニュース14、高額医療・高額介護合算制度。世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間に医療機関などで支払った医療費の自己負担額と介護保険のサービスを利用した時の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、申請に基づき超えた分を支給する制度です。計算期間、令和6年8月1日から令和7年7月31日まで。注意点、同じ世帯でも異なる医療保険加入者は合算できません。高額療養費や高額介護予防サービス費に相当する額は自己負担額から除きます。医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象になりません。計算の結果、支給額が500円を超えない場合は支給されません。 国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者申請の手続き、2月中旬以降に案内通知を送付しますので申請してください。職場の健康保険の加入者申請の手続き、令和7年7月31日時点で加入していた健康保険組合、共済組合などに問い合わせてください。職場の健康保険共済組合へ申請する場合、介護保険の自己負担額証明書が必要です。事前に高齢介護課で交付を受けてください。基準額の算出表、原則令和7年7月31日時点における医療保険の資格で、令和6年度課税状況、令和5年中所得により判定します。70歳から74歳の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度加入者、区分年間基準額の順番です。1、負担割合が3割で、市民税課税所得が690万円以上の場合、212万円。2、負担割合が3割で、市民税課税所得が380万円以上から690万円未満の場合、141万円。3、負担割合が3割で、市民税課税所得が145万円以上から380万円未満の場合、67万円。4、1、2、3、5、6以外の場合、56万円。5、国民健康保険被保険者、世帯主及び国民健康保険加入者全員が市民税非課税の場合、31万円。後期高齢者医療制度加入者世帯全員が市民税非課税の場合、31万円。6、5のうち世帯全員の所得が一定の基準に満たない場合、年金収入80万6700円以下など19万円。70歳未満の国民健康保険被保険者、1、国民健康保険加入者全員の旧ただし書所得の合計が901万円を超える場合、212万円。2、国民健康保険加入者全員の旧ただし書所得の合計が600万円超から901万円以下の場合、141万円。3、国民健康保険加入者全員の旧ただし書所得の合計が210万円超から600万円以下の場合、67万円。4、国民健康保険加入者全員の旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合、60万円。5、世帯主及び国民健康保険加入者全員が市民税非課税の場合、34万円。旧ただし書所得、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額。問い合わせ、国民健康保険後期高齢者医療制度について、保険年金課電話 47-6114、ファックス 34-5607、介護保険の自己負担額証明書について、高齢介護課電話47-6133、ファックス 34-7745。 ニュース15、国民年金保険料の納付方法、2年全納をご存知ですか？メリット、口座振替は約17,000円、納付書・クレジットカード納付は約15,000円の割引となります。 2年全納分の金額がその年の社会保険料控除の対象となります。翌年は控除の対象になりません。各年分の保険料に相当する額を各年において控除することもできます。注意点。4月開始の申し込み期限は2月27日金曜日です。3月以降の申し込みでも初回振替納付月から翌年度末までの保険料13から23ヶ月分を振替納付が可能です。振替日、納付日、4月30日木曜日。クレジットカード納付は分割払いおよびリボ払いはできませんので注意してください。問い合わせ、半田年金事務所、電話21-2375、保険年金課、電話47-6114、ファックス34-5607。ニュース16、国民健康保険加入者で確定申告の医療費控除をする人へ。医療費通知について、医療費通知国民健康保険医療費のお知らせは受信月の2、3ヶ月後の偶数月の下旬に送付しています。令和7年11月12月受信分の医療費通知は2月下旬に送付します。確定申告で12月診療分までの医療費通知が必要な人は2月12日木曜日以降に問い合わせてください。高額療養費について、令和7年12月診療分の高額療養費の申請案内は3月中旬に送付します。確定申告で12月診療分の高額療養費支給予定額が必要な人は2月16日月曜日以降に問い合わせてください。医療機関からの情報で確認できる分の回答となります。問い合わせ、保険年金課、電話47-6114、ファックス34-5607。ニュース17、手数料10円キャンペーン、まもなく終了します。QR コードがあります。1年間限定で実施中のコンビニ交付サービス手数料10円キャンペーンは3月31日火曜日で終了します。マイナンバーカードをお持ちの人はこの機会にぜひ利用してください。取得できる証明書、1、住民票の写し、2、印鑑登録証明書、3、戸籍謄本、証本、4、戸籍譜表の写し、3、4は本籍地が常滑市の人のみ取得か。問い合わせ、市民窓口か、電話47-6102、ファックス34-5607。ニュース18、ふるさと納税返礼品、出品事業者募集、QR コードがあります。掲載料や手数料なし、全国に商品を PR できます。ふるさと納税制度の返礼品となる市の特産品や市内で提供されるサービスを募集しています。ぜひ検討してください。出品をおすすめする3つのポイント。1、送料は市が全額負担、事業者の負担はありません。2、個数制限や期間限定など条件付き出品 OK。 3、返礼品の発送は梱包するだけ、指定配送業者が伝票を作成して集荷に伺います。返礼品は総務省が指定する地場産品に該当するものに限ります。問い合わせ、魅力創造室、電話47-6119、ファックス34-9784。ニュース19、第37回アルコマイ常滑 参加者募集、QR コードがあります。常滑の町や野山をみんなで歩きませんか？励まし合い、助け合ってゴールまで頑張って歩きましょう。ゴール後にはお楽しみ抽選会もあります。頑張れコース15キロ、受付時間9時から9時30分、所要時間約 4.5 時間、のんびりコース10キロ、受付時間9時30分から10時15分、所要時間約 3.5 時間、優しいコース5キロ、受付時間10時15分から11時30分、所要時間約 1.5 時間、お散歩コース3キロ、受付時間10時30分から11時30分、所要時間約1時間。日時3月8日日曜日、小雨決行、市役所スタート、予備日3月15日日曜日、定員800人先着、1グループは5人以内、小学3年生以下は保護者同伴、優しいコース、お散歩コースは車椅子、ベビーカーなどでの参加可、料金1人500円、当日集金します。乳幼児は無料。申し込み方法、二次元コードまたは電話で申し込んでください。参加コース、代表者氏名、住所、電話番号、参加者数、乳幼児数、ほか参加者氏名が必要です。申し込み期間、2月3日火曜日から20日金曜日まで。中止の告知、開催当日7時から、2、CATV、知多半島ケーブルネットワーク放送、市ホームページでお知らせします。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話 43-5111、ファックス 43-8011。ニュース20、4R 促進ポスターコンクール入賞作品。4R とは、リフュース、断る、リユース、繰り返し使う、リデュース、減らす、リサイクル、資源にする。4R の促進と啓発を目的としたポスターコンクールを小学4年生を対象に実施しました。今年度も67人と多くの人から応募がありました。ありがとうございました。入賞作品には、市指定ゴミ袋の台風に掲載しています。最優秀賞、常滑西小学校4年、前波小太郎さん。優秀賞、常滑東小学校4年、松井葵さん。佳作、大野小学校4年、浜崎優さん。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、ファックス 35-3939。
ニュース21、名古屋市消防航空隊合同救助訓練。市消防本部は連携強化を目的として、名古屋市消防航空隊と合同消火訓練を実施します。訓練実施に伴い、騒音や訓練会場の立ち入り規制でご迷惑をおかけしますが、消防航空活動にご理解ご協力をお願いします。日時2月17日火曜日、13時30分から16時ごろまで。場所、小脇公園。内容、消火訓練。問い合わせ、消防本部消防課、電話 357100、 ファックス 348777。ニュース22、消防演習を開催します。消防本部 及び消防団が集結し、日頃の訓練成果を発表する常滑市消防演習を開催します。消防車両や資機材の展示をはじめ、普段は見ることのできない消防本部の裏側が見える見学会なども行いますので、ぜひお越しください。日時、3月8日日曜日。雨天の場合は中止です。演習9時から10時30分。特別見学会10時30分から11時。予定しております。特別見学会の開始時間は演習の進行により前後する場合があります。場所、市消防本部。駐車場、市本部西側駐車場または市役所立体駐車場を利用してください。問い合わせ、消防本部庶務課、電話358621、ファックス345939。ニュース23、自転車用ヘルメットの購入補助を実施しています。自転車乗車中の事故時の負傷の軽減、安全運転意識の向上を図ることを目的に、自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します。対象、市内に住所を有する人。平成19年4月2日から平成31年4月1日に生まれた人。昭和36年4月1日以前に生まれた人。1人1個まで。補助額、購入価格の2分の1。上限2000円。ヘルメットの要件、自転車乗車用で新品で購入したもの。次のマークがついた安全性の認証を受けたもの。SG、JCF、CE、GS、CPSC、令和7年4月1日以降に購入したもの。申請期限2月27日金曜日。市公式 LINE から申請が可能です。QR コードがあります。問い合わせ、市民協働課、電話476108、ファックス353939。ニュース24、まちづくり事業応援します。市民団体などが行うまちづくり事業を支援することで、活力と潤いのあるまちづくりを推進し、地域の発展を図る補助制度です。審査会は年間2回、3月と8月開催します。事業実施期間を確認し、計画書を提出してください。対象、市を市内外に広く PR する事業、地域振興・まちづくりのモデル事業。申し込み期間、1、3月審査会事業、2月2日月曜日から27日金曜日。2、8月審査会事業、7月1日水曜日から31日金曜日。審査会には必ず参加してください。第1回まちづくり事業費補助事業審査会、3月7日土曜日10時。問い合わせ、市民協働課、電話476108、 ファックス3539、 QR コードがあります。ニュース25、伊勢湾フェリーでセントレアから伊勢志摩へ。セントレアと鳥羽を海上で結ぶ一日だけの伊勢湾フェリー特別運行を行います。船内では伊勢忍者キングダムによるエンタメショーを開催し、鳥羽では久喜水軍太鼓で歓迎します。普段乗船できない航路を利用する特別な船旅と伊勢志摩の観光をお楽しみください。ラッコのキラちゃん、メイちゃんに会える鳥羽水族館までは下船後徒歩3分です。この機会にぜひ利用してください。期日3月29日日曜日、所要時間120分、定員各便300人、料金片道大人3000円、子供1000円、車の乗り入れはできません。片道のみの利用も可能。セントレアから鳥羽9時50分発、11時50分着、17時40分発、19時40分着。鳥羽からセントレア、7時発、9時着、15時発、17時着。問い合わせ、鳥羽市観光協会、電話 0599-253019、ファックス 0599-256358、 QR コードがあります。ニュース26、クロスアート常滑主催成果発表展、エインシャント、古代のものづくりから読み解く今と未来、QR コードがあります。市民団体クロスアート常滑主催による本年度のプログラム、エインシャント古代のものづくりから読み解く今と未来の成果発表展を、焼き物散歩道内のギャラリーハウスオブ12で開催します。焼き物の原点ともいえる技法野焼きによって制作されたゲストアーティスト、アソランドさんの作品や19人の応募者から選出した県内外の6人の公募アーティストの作品、本企画の協力アーティストの作品などを紹介します。また、声援土器を学ぶ、作る、使うワークショップで制作した土器や写真なども展示します。まちづくり事業費補助金活用事業。日時2月21日土曜日から3月2日月曜日、10時から16時。定休日火曜、水曜、木曜。場所ハウスオブ12、常滑市栄町6丁目 20-1、 焼き物散歩道内、焼き物散歩道駐車場を利用してください。料金無料。参加作家、アソランド、塩島陽子、下村純子、田中義和、浜比嘉歌子、春樹、吉本トロイ&クリストファー・フレクトナーなど。問い合わせクロスアート常滑、 E メール touch.touch konamegmail.com